ゆうかのキラキラ OL の道。こんばんは。
こんばんは。
7月11日、ゆうかのキラキラ OL の道、お相手はゆうかと
北村亮介です。
早いことで、1ヶ月研修が終わってしまい、折り返し地点に今来てるんですけど、
はい、
本当に嫌なんですけど、この生活に慣れてしまって、
慣れてきましたか。
早番と遅番が繰り返されるこの生活、なんか絶対に途中でなんか具合悪くなったり、なんか慣れなくてちょっとダウンすることがあるんだろうなって思ってたら、意外にあのね、寝てしまえば起きれるものだし、仕事に行かなければって考えたら、お仕事だし、辛い辛い
慣れてるとはいえ
辛いのよね。辛くなってきちゃって、足がですね、棒なんですよ。
かわいそうに。
日本ってサービス業だと本当に座れなくて、しかもなんか前大学時代にバイトしてたところは休憩時間が15分30分みたいな感じで分割してもらってたんですね、
はい、
なんかもう今1時間一気にボーンってもらって休憩 でその後15分3時くらいにあるかなみたいな休憩で。
そうか、じゃああとはもう連続で、
あともうずっと立ちっぱなしか、あの倉庫から品出しを取りに行く瞬間しかなくて、でなんかもうあの半月折り返し地点に来て、
はい、
新入社員が一人で朝お店を開けたり、一人でクローズ入っ、遅番入ったりしてて、まあ、一応先輩社員は二人いるんですけど、
はい、
同期がゼロみたいな時があるんですよ。これがまたメリットとデメリットがあって、いい点としては仕事がたくさんある、だからもう時間が過ぎるのはあっという間だし、何しようって、なんかもう全部終わってるし、何すればいいんですかみたいなのがないので、まあ、常に動いていられるし、まあ、気づいたらもうお昼みたいな、朝とかもう納品片付けて台車持ってって片しに行ったら、あれもう11時じゃんみたいな、3時間経ってるみたいなのあるんですけど、ちょっと嫌な点としては、まあ、先輩がね、目を光らせてくれてるおかげで、下手なことができないんですね。
なるほどね。
そう、ずっと見ててくれて大丈夫、間違ってないみたいな感じでして、私今のお店にあるクレジットカードの端末が、大学時代にバイトしてたのと同じ端末なんですね。でこの前それこそお客様控えと店舗控えがクレジットカードだってるんですけど、間違えて店舗控えをお客様に渡してしまったんですね。これ結構ね、バイト時代だったらなんかそのサイン印字をして、まあ、出されたのを適当にホッチキスで止めておけばよかったんですけど、今の店舗だと先輩に報告して、でなんかこれ間違えて渡しちゃった時に怒ることって何だと思うって言われて、まあ、結論から言うと、もうお客様がこれ大丈夫ですかって店舗にもしかしたら電話がかかってくるかもしれないし、でそれをまた対応しなくちゃいけない、
はい、
先輩が大変でしょうみたいな、だから気をつけなきゃいけないんだよって言われてて、で間違えちゃった時に、もうそう怖い先輩しかいなくて、しかも2回目だったんですよ、同じ日に、本当に言えなくて、ちょっと一瞬周りキョロキョロして、絶対ダメだけどサイン字出してしまって、慣れてからのちょっと気の緩みが出てて、だけどできてしまうし、もう別にね、お客さんもわざわざ電話かけてこないだろうっていう気持ちも出ちゃうし、ガッチャンってした後に、まあ、店舗控えお客様控えってもちろん書かれてるけど、そこまで確認しないんですよ、最後閉めるとき、ね、よくないよくない
ちょっと懺悔になってしまいましたね。
懺悔になってしまいましたが、まあ、そんな感じでね、慣れてきたので、
はい、
うん、一人で頑張ろうかな、これから。
もうちょっとだしね。
もうちょっとだし。これが終われば、 移動できるぞっていう。あ、でボーナスも出たんですよ。
あ、よかったじゃないですか、初ボーナス。
ただ、うん、出てない、まあ、他の会社の子だと出てない子とかもいるんですね、
うん、
これちょっとトラブルになっちゃうんで、あんまり友達に会わせた方がいいですね。
あ、
え、出てるのみたいな、
うん、
うちの会社出てないんだけどみたいな、
うん、
っていうとなんかいろいろどこの会社みたいなのからトークがつながってしまうので、
うん、
私は友達がボーナスどうだったみたいなって、いやーボーナスって12月からだよねって言われて、
うん、
そうだよねってごまかしをしたんですけど、
うん、
出ておりまして、ただ大勘違いをしてたのは、
うん、
ボーナスは、うん、あの6月のお給料と一緒に入ってくるって思ってたんですね。
あ、
と思ったら、うん、また別に入ってくるらしくて、
うん、
で全然
合算ではないからね。
そう、知らなくて、知らなくて、で同期も明日ボーナスだねって給料日の前の日に言ってたんですけど、
うん、
いざ6月の25日に、まあ、パッて明細開いてみたら、
うん、
もう少ないんですよね。なんか少ないんですよね。
別に増えてないよね。
あれボーナスはみたいな感じになって、
うん、
で 出勤して、え、ボーナス入ってなかったよねみたいな話になって、え、うちの会社業績悪かった
そう思っちゃったね。
そう思っちゃって、
うん、
バカでかい声で店舗で話してたんですね。業績悪かったのかな、うちの会社みたいな先輩に聞こえるくらい。いた先輩があの一個上とかでよかったんですけど、
うん、
ボーナスはあの月末に入るものだよみたいな。
あ、あの、ね、別にね、
業績が悪いわけじゃないみたいな、
ま、
あのね、しっかり入っておりましたけど、
うん、
ボーナスにもその税金ってかかるんですね。
ああ、まあそうなんですよ。
これも知らなくて、ね、
そうなんですか。
そう、これも同期も知らなくて、
所得は全部かかってきますからね、これ。
じゃあもうこれ月末楽しみだねっつって、
うん、
で金額はなんか新入社員は、
うん、
まあ働いてる期間が短いので、
はい、
まあ、毎年額が決まってて、で先輩からそれを聞いてて、
うん、
こんくらい入るよみたいなのに言われてたんですよ、
うん、
少ないじゃんみたいな、
あ、
銀行見たら、
あ、
で明細見たら、
うん、
税金、
あ、そう、
税金
そう、まあ、天引きされますからね。
例えばなんかもう5万もらえるよって言われてたら、
うん、
5万入るって思っちゃうじゃないですか、
うん、ね、
そんなことはないし、ね、しかもなんか1割以上税金引かれてるんですよ、
うん、ああまあそうなるか、
1.5 割くらいかな。
だから年末調整でちょっと返ってくる可能性はありますけど、
あるんですけど、
やっぱり1割は引かれるでしょ
う、うん、
源泉徴収いうやつで
15% くらいですね今。
あ、
所得税と雇用保険、うん、年金、
あ、
なんか子ども支援金みたいな、
あ、それボーナスにもかかってきますか。
なんか30円くらいの30円くらいなんですけど
30円でも
普通の給料だとなんか500円しないくらい、
うん、
あのボーナスは30円くらいでしたね。
あ、
で一番高いのは年金、
うん、
ね、ちょっとなんかちょっとショックを受けちゃって、
まあ、もうとにかく社会保険料も含めて負担がね、
そう、
重すぎますよね。
で、あの、まあ、洋服1着分くらい引かれてたねってまた友達と、
うん、ああ、そうそう、そんなん引かれなかったら
買
えてるのに、
まあね、
買
えるのにって、で何かお昼ご飯代5回分だねみたいな、
あ、
シュールな話になってしまって。
なるな、そら、
はい、これしかも新入社員なんでまだ、
うん、
配属決まらないと絶対的にお給料は上がらないし、
うん、
研修期間中なんで残業代出ないんですよ。
ああそうか、
9月までうんこんな感じかみたいな、
うん、
なんかもう納品1回でいけたらボーナスとか出ないかなって出るわけがないっていう話をして、
あ、
まあ、こんな感じに、あの6月はちょっと同期と喋るなんていう業務中にできなかったんですけど、
うん、
まあ、ちゃんと若干空気が分かってきて、
あ、
レジで空いてる時間とかはちょっとなんか微動だにしないけど口だけ動いてるみたいな感じで、
なるほどね、
おしゃべりを楽しんでます、
うん、
そして、
はい、
7月なんですけど、
はい、
まあ、10月が 本配属で、うん、10月1日付で行くんですけど、
はい、
まだどこに行くかは決まってない。
まだね。
でそれを決めるために、
うん、
まあ、7月と8月に面談があるんですね、
うん、あ、
面談、これがもうこれでなんかいろいろお話をして、
うん、
今後のキャリアプランだったりどうしていきたいですかっていうのを話すんですけど、
うん、
まあどんなこと話すのかなって思ったら、まあ、まず自分何したいかとかだって思ってたんですけど、
うん、
なんか振り返りワークシートみたいなのが配られまして、
う
ん、あなたの今のコンディション推移を整理してみましょう、うん、つって4月から7月までのモチベーショングラフを書く、
うん、グラフを書くの？
モチベーションもう本当に就活みたいだなって思ったんですけど、
うん、
あとあなたのモチベーションが高まるとき、うん、
はい、
あなたにとって負担感が程よい状態なときどんなときですかみたいなのが来て、
いやそれまた難しいね答えるの。
モチベーションが上がるときと下がるときって、うん、本当に理由なく上がったり下がったりする人間で、
まあ人間そらねバイオリズムもあるし、
そうで困っちゃって、
うん、
なんかまあ大学生の時だったら、まあ、調理実習とか、まあ、なんかいろいろイベントがあったから上がったり下がったりだったけど、
うん、
あんまり下がることはなく、
うん、
で同期に聞いてみたんですね、
はい、
これ一番なんて書いたあのシートみたいな、
うん、
酒金飲みみたいな最悪だなって思って、聞く相手を間違えたってまず思って
それはちょっと参考にならない ない
会社 そのモチベーショングラフを書くのに、
うん、
給料日とか飲み会とか書けるわけがないっつって、
まあ、真面目
な
やつ給料日はね、まあ、これはもう まあいいと思うんだけどさ、
まあ、正直給料日なんですねモチベーションは、うん、
まあそれはやっぱりね
そう、
うん、
で思ってで他の同期に聞いてみたんですね、
うん、
そしたらやっぱりなんかまだ仕事をする中でモチベーションが高まる瞬間がないと、
あ
なんか参考にはなんか上司から褒めてもらえたとか、うまく会議が終えられたとか、
あまあそういうことがあればね、
まだ会議なんて出てないしみたいな、
うん、
で迷っちゃって、うん、結局私はもう友人と会うしか、
あ
なんか友達と会うとあと舞台とか、
うん、
ライブを見に行く、
あ
もうこれをすることによってもう会社のモチベーション仕事のモチベーション上がるなって思って、
うん、
だからとにかくプライベートを充実させなきゃいけないなって思って、うん、逆にモチベーション下がるとき、
うん、
どんなときかなって思ったら早番のときっていう
それはまあ早く起きてね、
早く起きて何せ明日もう早番だって思ったら、
うん、
10時くらいに明日早番だからお休みみたいな状態で、
うん、
っていう話をしたら逆に同期は早番の方がいいって言って、
あ
なんか遅番だと遅すぎてなんか部活動とか朝練とかがあったから早番の方が慣れてる、
なるほどそういう方もねいらっしゃいますね、
大学時代クローズ人間とは真逆の世界線を生きている方で、
うん、
そうだから今は早番と遅番半々なんですけど、
うん、
遅番だともう気分が下がってしょうがないみたいな、
あそうか、
そう7時半まで労働するのに耐えられないみたいなことを言われて、
うん、
私逆に朝早すぎるとなみたいな、
うん、
今紫外線強いからそれがないのはいいけどみたいな、
あやっぱそこはね
で話をして、まあ、とりあえず私もモチベーション下がるときはそれで書いて、
うん、
で負担感もまあなんか適当じゃないけど、
うん、
負担を感じるのはって書いたのが将来の漠然とした不安を感じたとき
それは、うん、それは
みんなそうじゃないですか負担感じるのって、
いやもうそれも僕らの年になってもそういうことを感じますし、
うん、そう
若いうちでもやっぱ同じやねそれは、
なんかふともう一人になって友達との飲み会行った後とかに一人になって、うん歩いてる時に5年後何してんだろうなとか、
あ
5年後もこの飲み会できるのかなとか、
うん、
この友達と一緒に会えるのかなって考えたら、
うん、
めちゃくちゃ不安っていうか、
うん、
のは感じるなって思って、
うん、
書いたんですけど、
うん、
もうすでに面談終わった子に話を聞いたら、
うん、
もう本当にそのこのシート通りにお話をされるから変なこと書くとすごい突っ込まれるし、
あ
適当なこと書くとめちゃくちゃ深掘りされるから、
うん、
もう一回書き直した方がいいかも
そう、それはなんか、うん、そうかも。
なんか同期もグラフ書いてみて、
うん、
え何月が高かったみたいな話をして、
うん、
4,5,6,7,4 ヶ月あってなんか5月はちょっと下げてみたみたいな、
まあゴールデンウィークも
開けてみたいな、
うん、
でなんで下げたのって聞いたら、
うん、
いやなんかずっと一定じゃ変だから下げてみましたっつったら、
あ
笑われたっつって
そう、まあ、そうね、常にこう、ま、前回っていうわけにもいかないしね、
なんかもう本当に 脳筋の子、うん、もうほほんとしてガッツで生きてる子なんで、
あ、
ね、幸せそうだなって思っちゃって、俺何も考えて生きてねえんだよって言ってて、羨ましかったです。ちょっといろいろ考えちゃう私が。
それはまあそういう個性ですけどね。
まあそんな感じで、まあ、面談があるんですけど40分ちょっと話して、うん、自分が将来どうなりたいかを考えていきたいかなって思ってます。
これまたそれで決めるのは結局会社側の判断よね。しかも、
うん、決められ、うん、それ通りにいかない可能性もあるし、うん、どこ配属かも分かんないし。
そうだね、
去年はほぼほぼ通ってるらしいんですけど、うん、やっぱり働く場所を重視するのか、
うん、
なんかやりたい仕事を重視するのか、
職種の方がね、
どっちもうまくいくことなんてないと思うんで。あ、どこ行くんだろう私。
うん、そこやね。まず場所は決まるのがね。
まあでも最後出るのがまた9月後半なので、
うん、
とりあえず今3ヶ月定期買って、あと残り9月までは東京に通えることが確定してるので、東京楽しみたいと思います。
あ、そうそうですね。
で曲をかけたいと思います。
はい、
桜坂46で What's 家族。お送りしたのは桜坂46で What's 家族です。
はい、
いや8月のモチベーション、それこそモチベーションが上がったことの一つは、
うん、はい、
ライブが当たったんですよ。
あ、8月に8月に行けるのね。
8月に行けるんですよ。でちゃんと休みももらえるはずなので、休みを取っていくんですけど、
うん、
一人で行きます。
あ、今度は一人になるのね。
いつもあの先輩と言ってたんですけど、先輩もお忙しくて、
うん、はい、
一人なんですけど、ララアリーナ、
お、
南船橋のにでライブをする予定で、
うん、
8月ってめちゃくちゃ暑いですね。
外ですからね、暑いですよね、うん、
でララアリーナ自体は多分バスケの試合会場で屋内なのでいいと思うんですけど、南船橋のイメージがあのララポート東京ベイがあって、
あ、はいはい、
駅からなんかすごく歩くっていう中学時代の遠い記憶しかなくて、
はいはいはいはいはい、
そうで、しかもあの駅、あそこって本当に南船橋駅しかないような感じなので、
うん、京成はまた別だけどね、
ちょっと離れてるし、
うん、
東京から多分いろいろ皆さん来られると思うので、
うん、
京王線かな。
そうですね、
地獄のようにその日は混むと思うので。
あ、そうなるよね。
8月16日の日曜日なんですけど、
あ、
もうそっち方面は絶対に行かない方がいいと思う。
そう、ちょっと夏休みでいろいろね。
そう、しかもあれララポート、
うん、
私が小学生とか中学生くらいの時はまだなんか改装する前で車とかで行って普通に行けたんですけど、
うん、
今だとそのララアリーナでバスケの試合があったり、
あ、
ララポートがすごい改装して店舗数が増えたりで、
うん、
渋滞が半端ないらしいです。
もう昔からララポート渋滞は有名ですけどね、う
ん、悪化してます。
悪化してますか。
悪化してて、でなんか友達がこの前ドライブに行ったらしいんですけど、
うん、
断念だそうです。
あ、途中で
混みすぎちゃって、
あら、
あの1時間くらい待ったけどいっかっつって引き返してきちゃったみたいなことを言うくらい混んでるらしくて、
あの周辺にはイケアとかいろいろありますから。
めっちゃありますよね、
コストコとか
ね。
だからもうみんな357の道路を通っていくから。
確かに幕張ももうすぐ近いですもんね、
うん、
なんで1日休みを取ったので、まあ、ちょっと早く行って、
うん、
まあ古のララポートを散策しつつ。
そうですね、
というか絶対にもうライブ会場に一日中いるなんて無理なんで、
うん、
この日はララポートにオタクがあふれると思います。それこそカフェとか、
うん、
もう会場まで椅子があってみたいな、うんうん、でなんか生写真とかめっちゃ机の上に広げてるみたいな。
あ、また交換したり
オタクだなみたいな。そして、まあ、今平日休みで、
はい、
モチベーションがまた上がる話なんですけど、友達と大学時代の友達と結構今ご飯に食べに行ってて、ツルトンタンって知ってますか？
あ、なんか聞いたことはある。
そう、ツルトンタンっていううどん屋さ
ん
に食べに行きたいって友達が話してて、うん、で私も好きなんですけど、うどんが好きなんですけど、
うん、
丸亀製麺とか花丸うどん、うん、
はい、
どこにでもある店舗ばっか行ってて、
うん、
鶴東丹に行こうって友達が誘ってくれたんですけど、
うん、
見たらもう六本木とか、
あ、
新宿、
高級なとこにあんの、
渋谷、
うん、
羽田、成田空港かな、羽田空港だなっていう、もう超外国人がいっぱいいて、
あ、メジャーなとこばっかりね、
ばっかり、あんまり私が行かない場所、
うん、
行動範囲ない場所にあって、
うん、
行けてなかったんですけど、なんと6月にスカイツリーの空町に店舗ができて、
押し上げの、
押し上げです、あの下町の女なんで押し上げなら1時間で行けるって言って、で友達もそっち方面に通勤してるので、
うん、
あ、じゃあもうそれこの機会に絶対行こうって言って、ね、平日休みの特権でもう友達に合わせて月曜日のもう1時くらいから私はあの、はい、久しぶりにスカイツリーに行きました。
あ、
もうあれってできたのって14年前なんですって、
うん、もうだいぶ経ってんのね、
びっくりしちゃって、2012年開業って調べて、
ああ、そうか、
そう、14年前って何歳だ、8歳、小学生、
小学生、
怖い怖い
小学校3年生ぐらいですね、
うん、でも今見てもでかいなって思って、
うん、
でせっかくならいろいろ見てみようって思って、
うん、
なんとスカイツリー空町の30階にスタバができたみたいな、
うん、ああ、そうなんですね、
30階みたいな、
もう30階上がっただけで、
空町に30階あるのって思ったら、
うん、
なんか12階から19階にオフィスフロアがあっての30階飲食スペースがありますみたいなところで行ってみたんですね、これも、
うん、
新しい試みで、
もうスカイツリー上がらなくてもそんだけ高かったら
満喫できるな、
大概のものが見える
って思ったんですけど、
うん、
30階ついていざ窓の外見たら、
うん、
なんかスカイツリーのボーンってあって、で展望デッキとかじゃなく、
うん、
なんか真ん中のなんかね、
あ、
真ん中のちょっと、
はいはいはいはい、
うん、シュールな光景がボーンと映し出されてて、
うん、
もちろん窓から上覗けば展望台とか突先とか見えるんですけど、本当に真ん中の棒が見える形で、30階だとまだスカイツリーに頂上に到達しないんだなみたいな、
スカイツリーと比べたらもうまだ、う
ん、スカイツリー様々だな、
足元のあたり、
うん、いや足元もうちょっと行ってる、
もうちょっと行ってるか、
真ん中本当に、私30階になりますと一緒に入ってる飲食屋さんがもうフレンチのコース料理1万円とか、 あとジョジョ園ですね、
あ、また高い焼肉屋さん、
でも外国人だらけだった、
あ、
平日だったので、
もう日本は安いんでしょうね、外国の人にとって、う
ん、で2時に行ったのでそれこそ席座れたんですけど、うん、まあ、カフェなんで3時4時になったらもうバー人が来て、
あ、
ラッキーみたいな、早く行ってよかったって思って、うん、珍しく本読んだりして、うん、ツルトンタン行ったんですよ、
はい、
一杯1980円くらい、
いや、うどんがそんな高いんだよ、
一番安くて本当におろしとかで1300とか1400、天ぷら盛り合わせ1980円みたいな、
あ、そういうの乗ったら高なんだね、一気に、
結構なんか大学生の子たちとかが食べに行ってる、同級生食べに行ってるイメージだったんですけど、こんな高かったっけって思って、
いやー、そう、なんでも高なりすぎてるけど、ほんまに、
でもその代わりに、
うん、
まあ多分高級層だから、はい、そんなガヤガヤせず、
あ、で静かな感じはね、
量もうどんが一玉から三玉まで選べますみたいな感じで、うん、でお皿がめちゃくちゃでかいんですね、 あそこの特徴として、で、まあ、どんな感じかなって写真じゃ分かんなかったんで、
うん、
めっちゃ楽しみに行ったら手よりもでかい、両手広げてのよりも器が大きくて、
あ、
栄養士目線から見たら、まあ、料理してた目線から見たら、
うん、
これ食洗機かかんのかなみたいな6個かかるみたいな
そうそうなるよね、
でも確かに美味しくて、
うん、
美味しいし、もう5時、平日月曜の5時で満席なんですね、
あ、
で
繁盛してはんねん、
6時半、そんな早く行ってない、5時半に入って食べて、6時半にそれこそお店出たらもう10組とか待ってて、
うん、
でもめちゃくちゃ美味しくて、
あ、
なんか担々、白ごま担々うどんとか、
うん、
なんかインバウンド向けにうなぎせいろ付きうどんとか、
あ
と下町なんでそれこそちゃんこ ちゃんこうどんとか、
ちゃんこうどんってあるんだよ、ちゃんこうどん、
しかもちゃんとお鍋で出てくるんですね。
あ、
っていうのもあって、あの絶対にないかもしれないんですけど、千葉にも来てほしいなって思って、
あ
全部ほぼ東京と大阪、あと見たことあるのは軽井沢、ただ軽井沢行ってちょっとつるとんたん食べようかなとはならなかったんですけど、感じででも一杯1980円でも友達とだったら普通に食べれるし、お酒を飲むっていう場でもなかったので、とりあえずうどんだけ満喫して、でスカイツリー見て、なんかコナンの映画に何年か後になりそうだねとかなんかこの中で地震が起こったら私は死んでしまうと思うみたいな
そうそうエレベーターが止まったりとかありましたからね、
京成のあのスカイツリー駅から上見上げて、
うん、
うこれずっと上見上げて歩いてったら多分ホーム落ちるなみたいな
そうそう怖い怖い、
そう子供とか気をつけた方がいいねみたいな
本当にあまりにも存在感がありますからね、
でかかったです、石投げたくらいじゃ絶対に倒れないみたいな、
うん、いやそらそ
ら面白かったっていう話をしてました、まあ、そんな感じで7月これから暑くなると思うんですけど、
はい、
お中元お歳暮が始まると思うんですね、
はい、
まだあんま来てなくて、でも先輩曰く、
うん、
死ぬほど混むみたいなお話を聞いて、でもなんかあんまりお歳暮とかを送る世代じゃなくて、
はい、
お父さんの会社も15年くらい前に廃止とかになってるので、
もうあんまりそういう習慣はね、
そうなので、まあ、ちょっと一丁前にお歳暮入りますっていうのを楽しみたいなって思ってます、う
ん、はい、
お相手は優香と
北村良介でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。